小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その47、身代わりに許された男バラバ。イエスに出会った人々47人目の人物はイエスに代わって釈放された犯罪人バラバです。彼のことを書いてノーベル文学賞に輝いた小説もあり、それをもとに映画にもなりました。バラバというのは本当の名前ではなくあだ名です。バル、息子とアバ、父という2つの語からできた合成語で、バルアバ、バラバ、父の息子という意味になります。当時の文献からバラバの本名はイエスであったことが分かっています。イエスはイエス様と同じ名で、ヘブル語でイエシュア、聖書で言えば旧約聖書のヨシュアですね。当時のイスラエルではごくありふれた名前でしたが、主は救いという意味でしたので、あるいは聖書の記者がこの悪名高い強盗を呼ぶのにはふさわしくないと考えてあだ名だけを記したのかもしれません。バラバは単なる強盗ではなく人殺しであり、ローマに対する反逆者、現代風に言えばユダヤ原理主義のテロリストでした。イエス様はこのバラバのために身代わりの死を遂げたのです。では彼の口からその数奇な運命を語ってもらいましょう。
私の名はバラバ。今ローマの牢獄に囚われている。おそらく明日は皇帝ネロの命によって十字架につけられることだろう。イエス様の一番弟子だったペテロも一緒につけられるそうだ。何でも彼は皇帝にこう願い出て叶えられたそうな。
総督閣下、私がイエス様がつけられた十字架にかかるのはもったいないです。お願いですから自分を逆さにして十字架につけてください。
それを言うなら私も同じことだ。もう20年も前のあの日、ゴルゴタの丘の上で私は十字架につけられるはずだった。それが不思議なことが起こって、私はその処刑の朝に釈放されたのだ。私は十字架につけられて当然の男だった。それがこの日まで20年も命を長らえさせてもらった。あの方が身代わりになってくださったからだ。ナザレのイエス、あの朝のことを私はまるで昨日のように思い出す。
お前たちはこの男をローマ政府への反乱を指導した角で訴えた。それで詳しく調べてみたが、そのような容疑事実はない。この男は無罪だ。ヘロデも同じ結論に達し、私のもとに送り返してきた。この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。だから鞭で打ってから釈放しようと思う。
十字架だ、
そいつだ、髪を
殺せ、十字架につけろ、
殺せ、
十字架だ、十字架につけろ、
殺せ。私はその時二人の弟分と一緒にエルサレムのローマ軍のアントニア要塞の地下にある牢獄に囚われていた。私たち三人は翌日の朝十字架につけられることになっていた。だがその時、外ではもう一人の人が総督ピラトによって裁かれていた。そしてほどなく私の想像もしないことが起ころうとしていたのだ。これは後でペテロに聞いた話だ。あの方ナザレのイエスは口々に叫び立てる群衆の声を背に、一人ローマ総督ピラトの前に立っていた。
お前はユダヤ人の王なのか、どうなのだ。
あなたの言う王とは普通の意味での王ですか、それともユダヤ人の言う王でしょうか。
ピラトは勘に触ったのか、強い口調でこう言った。
私がユダヤ人だとでも言うつもりか。お前をここに引っ立ててきたのはユダヤ人と祭司長たちだろう。一体何をしでかしたのだ。
私は地上の王ではありません。もし地上の王であったら、逮捕された時弟子たちは戦いを挑んだでしょう。 私の国はこの世のものではないのです。
なんだと？それじゃあやっぱりお前は王なんだな。
いかにもその通りです。私はこの世に真理を伝えるために生まれたのです。真理を愛する者は皆私に従うのです。
真理だと？真理とは一体何だ？
ピラトは吐き捨てるようにこう言うと、またユダヤ人たちのところへ行きこう提案した。しかしあの方は祭司長とユダヤ人の指導者たちからいろいろな訴えが出されているときは口をつぐんで何もお答えにならなかった。
お前にあれほど不利な証言をしているのが聞こえないのか？
それでもあの方は何もお答えにならない。これには総督も驚き呆れてしまった。ピラト自身はあの方は何も悪いことをしておらず、すべてはイエスの人気を妬む祭司長や律法学者たちの陰謀だということを見抜いていた。だから彼は何とかしてあの方を釈放したいと考えたのだ。その時だ、彼の心にある考えがひらめいた。
待てよ、確かユダヤ人の習慣で毎年杉越の祭りの間に彼らが希望する囚人の一人に総督が恩赦を与えることになっていたはずだ。獄中にはバラバとあいつの手下の二人がいて明日の処刑を待っている。あのバラバは名の知れた悪党で何人も人を殺した。奴をやっと捕らえた時もわしの兵士が三人も死んだ。一方では群衆を焚きつけて私の一番恐れるクーデター暴動を起こし政府転覆罪に問われた。そのための軍資金に何度も強盗を働いた。バラバと聞けば泣く子も黙る凶悪犯の暴徒だ。あいつをイエスと一緒に群衆の前に引き出そう。そしてどちらに恩赦の特権を与えるか彼らに選ばせるのだ。みんなバラバを処刑しイエスを許せと言うに違いない。これは名案だぞ。
こうして翌日の朝、群衆が官邸に詰めかけた時、どうも外が騒がしいなと思っていた私のところにローマの兵士がやってきたのだ。
バラバ、外へ出ろ。
とうとう年貢の納め時か。お前らもだ。三人でさんざ悪いことをしてきた。死ぬ時も一緒だぜ。さあ行こう。
いや、お前だけでいい。
あ？なんでだよ。
来ればわかる。ごたごた言わずについてこい。
こうして私はピラトの前に引き出された。そこにはもう一人の男が立たされていた。そのあまりの痛々しさに血を見ることには慣れている私も思わず息を呑んだ。むき出しの背中には無数の鞭の跡、額にも何か棘の輪でもかぶせられたらしいいくつもの傷と、そこから流れ出した血の跡がこびりついていた。だがその人の目を見て私は驚いた。静かで限りなく澄んでいたのだ。そしてその時、私はなぜ一人だけ牢から出されて群衆の前に引き出されたか分かった。
さあ一体どちらを釈放してほしいのか。極悪人のバラバか、それともユダヤ人の王ともキリストとも呼ばれるイエスか。
そうか、ピラトはこの人と俺を並べていわば俺の悪党ぶりを引き立てて嫌をなしに死刑にし、この人を釈放する気なんだ。
彼があの方を許そうとしたのにはもう一つの理由があった。前の晩、彼の家では妻と娘が彼にこんなことを話していたという。
あなた、いよいよ明日はあの人に判決を下すんでしょ。どうぞあの人を釈放してあげて。でないとなんだか悪いことが起こりそうで。
そうよ、お父様お願い。私の大好きなお父様はきっとそうなさるはずよ。
そして翌朝、彼の妻はわざわざ彼のもとにもう一度こう言ってよこしたのだ。
どうぞ その正しい方に手をお出しになりませんように。夕べその人のことで恐ろしい夢を見ましたから。
ところが宰相とユダヤの役人たちは抜かりがなかった。この私を釈放しイエスの死刑を要求するように群衆を焚きつけたのだ。
もう一度聞くぞ。二人のうちどちらを釈放してほしいのか。バラバは釈放するとして、お前たちが王ともキリストとも呼んでいるあの男は一体どうするつもりだ。どうしてだ。どんな悪事を働いたというのか。
どうにも手のつけようがない。暴動になる恐れさえ出てきた。諦めたピラトは水を入れた鉢を持ってこさせ、群衆の面前で手を洗ってこう言った。
この正しい人の血について私には何の責任もない。責任は全部お前たちが負いなさい。
構わない、構わない、構わないぞ。責任を俺たちが取る。
こうしてピラトはやむなく私を釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるためにローマ兵に引き渡した。私はなんだか夢を見ているようだった。これほどの悪事を働いたらローマの刑罰では最高刑の十字架につけられて当然だったのに、許されたとはなんでだ。私は最後に二人の手下に別れを告げるために牢に立ち寄った。
そんなわけで俺は命拾いをしたぜ。お前らこれも定めと諦めて十字架にかかりな。お嬢際をよくするんだぞ。俺の代わりにあのナザレのイエスというえらく評判の良かった先生がお前らの真ん中で一緒に死んでくれるからよ。
兄貴、それはねえだろ。なんで俺たちだけが苦しみながら死ななきゃならねえんだよ。俺たちは殺人もかっぱらいもみんな兄貴の言う通りにしただけなんだぜ。
やめろ、今さらジタバタするなって。兄貴は運が良かったんだよ。あの人がいわば兄貴の身代わりになってくれたんだからな。せいぜいこれからは俺たちの分も罪滅ぼしにいいことをしてくださいよ。
それを聞いて私はハッとした。そうか、あの人は俺の身代わりになってくれたんだ。よし、あの人の最後をこの目で見届けよう。そしたら俺は生まれ変わって第二の人生を歩み出せるかもしれない。こうして私は密かに人混みに隠れてゴルコタの丘に自分の十字架を担いで引いて行かれるあの方の後を追った。途中ローマ軍の兵士はあまりの重さに倒れたあの人に代わり、田舎からエルサレムに着いたばかりのシモンというクレネ人に無理やり十字架を背負わせ、あの方の後ろから運ばせた。
おい、お前、この男の十字架を担げ。このままではとても形状まで持たん。
大勢の民衆やあの方のことを悲しむ女たちが後からついていく。あの方は女たちの方を振り向き、途切れ途切れに言われた。
エルサレムの娘たちよ、私のために泣いてはならない。自分と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら子供を持たない女の方が幸いだと思う日がすぐにでも来るのだ。その時人々は山に向かって私たちの上に倒れて押しつぶしてくれと叫び、丘に向かって私たちを埋めてくれと頼むだろう。生木の私さえこんな目に遭うとしたら、枯れ木同然の人たちには一体どんなことが起こるだろう。
あの方だけでなく他に私の手下だった二人の犯罪人がドクロと呼ばれる場所で処刑されるために引いていかれた。刑場に着くと
三人は十字架につけられた。あの方が真ん中に、二人はその両側に。その時、その時だ。あの方はこう言われたのだ。
父よ、彼らを許しください。彼らは自分たちが何をしているのか分かっていないのです。
なんということだ。あの方は自分の敵の許しを父なる神に願っている。あんな祈りができるあの方は一体誰なんだ。本当にメシア、救い主ではないのか。兵士たちがサイコロを投げて、あの方の着物を分け合うのを民衆はそばに立って眺めていた。一方、ユダヤ人の指導者たちもイエスをあざけり、口々にこう言っていた。
他人ばかり助けるこのざまは何だ。本当に神に選ばれたメシアなら、自分を救ってみろ。
兵士たちも酸っぱいブドウ酒を差し出しながら、こう言った。
ユダヤ人の王様なら、自分を救ったらどうだ。
十字架のイエスの頭上には、これはユダヤ人の王と書いた罪状書きが掲げてあった。その時、あの方の横で十字架につけられていた私の手下の一人がこう言った。
あんたはメシアなんだってな。だったら自分と俺たちを救っても良さそうなものだ。どうなんだ。
しかしもう一人がそれをたしなめた。
この後に及んでまだ神を恐れないのか。俺たちは悪事を働いたんだから、報いを受けるのは当たり前だ。だがこのお方は悪いことは何もしなかったのだ。
そしてなんとイエスにこう頼んだ。
イエス様、御国に入るとき、どうぞ私を思い出してください。
あなたは今日私と一緒にパラダイス、天国に入ります。
その時だ。正午だというのに突然あたりが暗くなり、午後3時までそんな状態が続いた。太陽は光を失い、神殿の幕がなんと真っ二つに裂けた。その時、あの方は大声でこう叫んで息を引き取られた。
父よ、私の霊を御手にお委ねします。
刑を執行していたローマ軍の隊長は不思議な出来事を見て、神への恐れに打たれこう言った。
確かにこの人は正しい方だった。
また十字架刑を見に来ていた群衆もこのイエスの最後を見て、皆深い悲しみに沈んで家へ帰っていった。一方、ガリラヤからイエスに従ってきた女たちやイエスの知人たちは遠くからじっと様子を見守っていた。それを見ながら私はその場を離れた。体中が震えるような衝撃に襲われていた。あの方は私の罪の身代わりになって死んでくださった。ナザレのイエスよ、いや神の御子、救い主よ。今こうして私が生きているのは奇跡です。この命は本当はあの十字架の上で終わっていた。あの方のつけられた十字架の上で。主よ、これはあなたの死と引き換えに拾った命です。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのだ。主よ、今からのうち私はあなたのために生きます。こうして私はそれからの人生をイエス・キリストの十字架の死と復活を伝えるために捧げた。その後の私の生涯が聖書で語られることは二度となかった。私は すべての人に負っている負債を返す思いで心から人々に仕えたが、一切私のことには触れないでほしいと福音書を書いたマルコにもマタイにもルカにもヨハネにも頼んだからだ。そして私は自分の悪事のためではなく、何度もキリストのために捕らえられ、ついに明日十字架につけられることになった。私は今嬉しさでいっぱいだ。20年を経て今こそあのイエス様の十字架に私もつけられることができるのだ。ほどなく私は天に引き上げられ、あの手下の一人と共に主に会えるだろう。アーメン。主イエスよ、感謝します。
これが聖書に書かれ、また書かれなかったバラバの物語です。この男はもはや大悪党ではありません。聖書は言います。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。そうです、このバラバは神の御子の身代わりに罪を許された私たちそのものなのです。